Mimi Pepper ECA presents.
あなたの隠れ家、高純存在塾。本日は、心の問題によって起き上がれないとか動けないっていうような、体験があるんですけども、そういう体験のことと、そしてですね、それにまつわる家族や周囲のことについてお話ししたいと思います。
エコメンタルカレッジプレゼンツ。
今日のテーマは、家族が応援すると動けない、動けないっていうテーマですね。どういうふうに話せるかわからないんだけども、これ大事な人にとってはすごく大事かもしれないなと思って、お話してみたいと思います。で、その動けないっていうのは何かっていうと、あんまりこう どの病気とかってあんまり結びつけたくないんですけど、うつとか、引きこもりとか、なんかそういうこう、なんていうの、動けなくなるってあるんですね。起き上がれないとか動けないっていうのがあって、で、当事者のお話とかね、私自身もそういうなんか状態になったことは何回かあって、これは、なんていうのかな、こう体験しないとわからないなっていう思うとはあるんですよ。で、その辺の体験の話を、まずしてみようかなと。これいろんな人の話が混じってるので、特定の人の話ではないですけど、実体験がそれぞれ元になっているお話です。で、動けないっていうのは、私の知る限り2つぐらいあって、なんかクラクラするっていうのが、動き上がろうとすると、なんていうのか、貧血みたいにふにゃってなる、貧血かどうかわからないんですけど、それクラクラするみたいなやつと、なんかこう不安みたいなものがわーってこう強くこう押し、乗っかってくるみたいな、そういうのもあるね。実は同じことなのかもしれないんですけど、そういう感じの場合の話をしてみようと。で、しかも、なんていうのかな、頑張ればなんとかちょっとずつ動けるみたいな場合の話ですね。で、人によっていろんな体験があるので、よくね、事例の話をすると、私はそうじゃないですとか言う人いるんだけど、いや、もちろん違います。人によって違うので、全く同じじゃないかもしれないですけど、参考になるところを参考にしてください。で、心の問題で人が動けないで、例えば朝起き上がろうとして動けないみたいな、ちょっと具体的な場面っていうと、例えばこんなことをね、してたりしますね。で、体に力が入っているっていうのに気づいてですね、それを緩めようとするんですね。で、気づくためにはちょっと静かにする必要もあって、静かにして、なんかここに力入ってるなみたいな、で、それをだんだん緩めていくみたいなことをやってたり、で、なんかこう不安みたいなのがあるときは、その何かについてイメージすると、その不安が消えるから、一生懸命そのイメージを膨らませてるみたいな、なんかそういうなんかことをやってたりするんですね。別にそのそういうの習ったからとかじゃなくても、当事者の人ってなんかこう経験的にそういうのをいろいろ編み出してですね、一生懸命やってたりするんですよ。で、呼吸をちょっとこう浅くなってるのを大きくしてみるとか、あとね、で、なんか動けそうだなと思ったら、そーっと体を起こしてみて、で、辛いと思ったらまたこう寝てみるとかですね、やるわけですよね。で、その、起きれなかったって言って自分を責めると、ドツボにはまるっていうのを知ってるので、責めない責めないとかいう感じでですね、こう頑張るわけだから、頑張る、責めないという頑張りをするわけで、またちょっと整ってきたら、また起き上がってみて、今度は大丈夫そうだとかですね、起き上がると、なんか体の中の血の流れがこう変わった感じがして、一瞬なんかこう、クラッとくるかなと思うけど、だんだん大丈夫になってきたとかですね、そういうのを感じるわけですね。 で起きようとすると不安がわーってくる人もいますよね。でわーってくるんだけど、その起き上がっても立ち上がらないみたいな状態でしばらく待ってると、その不安がちょっとこう引いてくるっていうか収まってくる。でそれをその様子を見てまたこうちょっとずつ動くみたいなことをですね、こうやってたりすることがあるんですね。でこれをゆっくりやってるとですね、あの周囲の人が見るとですね、怠けてるように見えるっていうこれがね、もう、まあね、本当とこれ、まあ、笑ってますけど結構大変なことで、怠けてるように見えるんですよ。で今体の中で違うさーっと動いてる、起き上がれないけど体を横にしたらなんかこう、あなんかちょっと体の調子がいけるかもってかってやってる時に、何やってんの早く起きなさいよとかこう言われるとですね、すごい辛いですよね。でこのそーっとでどこまで自分はできるんだろうか、できることをやろうみたいなこと、デリケートなことをしてるときにいい加減にしなさいよとか言われると結構くじかれるんですよ。で結構これ集中したりしてるので、結構そういうこうね、励まされるとですね、叱咤激励されるとこうなんていうのかな、こう小鹿が初めて立ち上がろうとしてわなわなしてるみたいな時にこうポーンってこう背中を叩かれるみたいな感じだったり、足がすくわれる感じがしたりとかですね、まあ場合によってちょっと言葉がきつい場合だと頭を針線でパーンって叩かれてみたいな感じがしたりして、まあ、くじかれちゃうわけですよ。で、でそのどうやったら動けるかっていう、さっき言ったようなやり方は、まあ、いろんな本に書いてあったりもするし、いろんな情報もあるし、まあ、本人がね そんな読まなくても大体ないと編み出すんですよ。なんだけどこの家族から来るこれはなかなかそのなどうしようもなくって結構辛いですね。でここでちょっとね補足しておくと、あのというわけで家族が悪いんですみたいな話だとまたこれどうしようもない罠にはまっていくので、そういう話でもないですね。あの誰が悪いかの話をしてもしょうがないよっていうのはよくこう心の問題のテーマで現れてくるんですけど、いつの間にかねそういう話になる。でこういう話をしても、まあそういう家族が悪いんですかみたいなふうにまあ聞こえちゃったりするので、そこはね気をつけてやる。であの家族悪くないんですよって言ってこういう話をしないっていうのもまたねちょっと物事は進まないので、そこを上手に進んでいく必要があるかなと思います。そう、あの誰が悪いかなんて私たち本当興味ないんですよ。あのどうやったら楽しいかというか、どうやったら楽になるとかですね、どうやったら幸せになるかっていうことだけ興味持ちましょうっていう感じですよね。と言いながら、まあ、またちょっとその本人の、視点でちょっとまた見てみますね。で大事なのはそのちょっと動いた時に、あ大丈夫かもとか、なんかあちょっと幸せ、しんどいけど幸せみたいなところを掴んでいくのがすごく大事なんですけど、動かないことは悪いことみたいなテーマにすり替わってしまうとどんどんしんどくなります。で、まあ、家族の人はね、まあ、よく言うんですけど、家族の方の別にそのくじいたりするわけないじゃないですか、本人のためを思って応援してるんですよと、まあ、愛してますよと、その証拠に衣食住をね、その動けなくなっている時に提供してるじゃないですかと、そんな本人の邪魔するはずがないっていう、まあ、いうのをねよく、まあ、聞いたことあるんですけど、まあ本人のためを持ってるっていうのとためになってるっていうのはまあ違うっていう、ちょっとこれ非常にこうねあんまり きつい言葉ですけど、でもまあそうなんですよ。まあそんなもんだと思ってもらうといいかなと。でだからなんていうのかな、あなたは間違ってますみたいなことを言いたいわけではなくて、まあそういうことが起こってるよねっていうのをちょっと、まあおすすめはまあ笑いながらそういう話ができるようになるっていうのがまずいいかなって思ってます。で、あのダメって言ってませんって言うんだけど、あの結構ねダメって言葉入ってるんですよ、実は気づかないうちに。そんなんじゃダメだのダメ入ってるし、甘えちゃダメだのダメ入ってるわけですね。で動けないのはダメだ、で いやダメって言ってないでしょ、動かないのはダメって言ってるけど、ダメとは言ってないですって言うんだけど、やっぱり言ってるんでね、なんか足の短い人に足が長くないとダメですよって言われたらですね、その言われた本人は実際足が長くないわけだからダメですよって言われてるとほぼイコールの感じがしますよね。まあ、それと同じで、その普通にできないっていう状態の時に普通にできないとダメですよって言われたら、それはあなたはダメですよっていう感じに本人はそのなんていうかな、衝撃を受けたりするわけです。なので、なんていうのかな、そのやっぱりその否定的な言葉みたいなのが実は知らず知らずのうちに入っていて、それで結構なんていうのかな、一生懸命そのなんていうか、うまくいくこととか、どうやったらうまくいくかとか、あ、ここまでできたっていうふうにこう思ってたりするところに否定的なものをポンって投げ込むっていうのは、まあ投げ込まれるっていうのは結構しんどいわけです。で、そのなんか起きようとしてはくじかれる、起きようとしてはくじかれるみたいな体験になっていて、それを繰り返していくとなんかだんだんこう諦めたくなってきたりとか、まあしてくるわけですよね。まあそんな感じの体験になってます。で、ちょっと一呼吸置いてから続きの話をしようかなと思います。
ミミペッパー ECA プレゼンツ、
はい、続きです。それでですね、でね、もう一段ね、来るんですよ、そのしんどさっていうのが。で、それ何かっていうと、まあ、その諦めそうになるんだけど、くじかれるみたいな体験になっちゃって諦めそうになるんだけど、まあ、ちょっとしっかり人だとね、こういうこと考えるんですね。あ、これはちゃんと伝えなければいけない、分かってもらわないといけない、自分がちゃんと説明しないといけないんだと思うわけです。で、まあ、そういうふうにですね、周りの人とか、まあ、その家族の人がですね、そういうふうに、あなたがそんなふうに言うからなおさら悪くなるんですよっていうのを、まあ、こう説明するんですよね。でも、それを言われたご家族の方は、人のせいにしちゃダメでしょってひねくれてるとか言っちゃうんでね、これまあよくあるんですよ。で、まあ、実際そう見えるんですよ。頑張ってほしい人が頑張ってくれないと、まあ、そんなふうに見えます。なので、いうね、でこれもまあ誰が悪い話ではないっていうのはちょっとまたくどいようですけど言っときますね。でだからそのご家族の人を恨みましょうという話でもないし、誰のせいだって話でもないです。まあ少なくともひねくれてるわけじゃないっていうのは分かっていただきたい。で動けない本人はその時にこんな体験をしますね。で、まあ、足を踏まれてるっていう例を、で足を踏まれていてと言ってると、でうるさいなとか甘えるなとか言われた時に、いやいやいや、あなたが私の足を踏んでるんですよってこう言うと、言ったらその足を踏んでる相手がですね、私のせいに、人のせいにしたらあかんでしょ、ひねくれてるなとか、まあ、言ったとしますね。それどんな体験かっていうのをちょっと想像してもらうと、ちょっとイメージが湧くと思うんですけど、そうなるとね、人ってどうするかって言ったら、もうしょうがないから、痛いんでしょ、踏まれてんでしょ、だからもう言っても分かってもらえなかったらドーンって突き飛ばすしかないんですよね。でドーンって突き飛ばしちゃう。だからこれがまあそのなんていうかな、そういう状態になっている人が、まあご家族の方に対してちょっと大声で怒鳴ったりとかね、わーってなるっていう、まあそういうケースが全てこれが起きているとは言いませんけれども、まあそういうこともあるだろうと、まああるらしいようですね。だからまあちょっとすごくこう、私人の心の奥底に触れて非常識な世界を生きているので、非常識なことを言いますけども、なんかそのドーンって、なんていうかな、うるせえとかこうわめく、ちょっと乱暴になっちゃうっていうのは、まあ最もなんだろう、健康なというか最もいいケースのような気もしますね。 まあ、反抗期みたいなのを、まあ、やり直してるみたいにも見えます。もちろん そのね、それで人が傷つくとちょっとよろしくないんだけど、ちょっといいのかなと。で、何と比べてるかっていうと、その怒鳴ったり暴れたりというか、そういう怒鳴るっていうそういう感じを出せない優しい人の場合はどうなるかっていうと、耳を塞ごうとするわけですよね。で、それがまあ部屋に閉じこもったり返事しなくなったりするっていう状態だったりするのかなと。で、それもできないぐらい優しい人の場合、諦める。で、この諦めるっていうのはどういうことかっていうと、起き上がるのを諦めるんじゃなくて、その言われる通りに起き上がろうとするわけで、無理して起き上がるっていう、もう分かってくれないからその通りしましょうと、妥協っていうかね。それはどういうことかっていうと、ぎっくり腰の人が無理して立ち上がるみたいな道を選ぶわけだから、もちろんなんか良くないことが起きるんですね。で、その場で起きる場合もあるし、その場はほら見ろ、頑張ればできるじゃないかみたいになるんだけど、しばらくしてしっぺ返しが来たりします。なので、このケースがまあ一番ちょっとそのなんだろう、しんどいというか、なんていうような感じですね。で、どんどんまあ痛い目に遭っていって大変なことになるという感じですね。で、まあやっぱりその無理に動くっていうのは、今までそのゆっくりゆっくり一歩一歩積み上げてきたものをこう崩してしまうことなので、まあそれをしてまでこう周りの人の言うことを聞くっていう、まあ選択になったりしますね。で、これとはちょっと違うんですけど、私はまだちょっとなんかちょっと違う状況ですけど、病気の時にこう動けないけど、なんか動けなきゃと思って頑張ったことあるんですよね。で、気絶したりとかね、路上で倒れたりしますね。で、そうやって、まあそれもちょっとこう神経系というか、精神系も関係あることだったんですけど、気絶するまで、もう道端で倒れるまで頑張ったから、その頑張ったおかげで強くなって動けるようになりましたっていうのはないんですよ、残念ながら。解決が長引いてますよね。で、なので、実は、まあ、すべての場合がこれと同じだとは言いません。くどいようですけど。だけど、まあ、そういうことって実際にあるっていうことですよね。で、なので、まあ、なんていうのかな。絶対動くぞと決意 しなきゃっていう励まし方は、まあ、うまくいかない場合は少なくともあるっていうことです。で、その暴れる、閉じこもる、諦める、どれもしたくないとなってくると、もう、まあ、かなり、なんだろう、もう生きてる意味がないみたいになったりとかもするかもしれないですね。で、やっぱり、じゃあその時、家族の方はどんな思いなのかっていうと、やっぱりこう、いくらこう許して、許して、応援して、助けてても、自分のせいだと言われる。もうあんまりだっていうね、なんか、ふうに思ったり、することもあるみたいですね。まあ実際そんな声聞いたことあります。なので、まあご家族の方の気持ちがわかる人たちっていうのもまあ必要なので、まあそういう、なんていうかな、わかる人たちがつながる場っていうのもまあ大事だなっていうことだと思います。そして、そしてなんですけど、まあここからはじゃあ何ができるかみたいな話をちょっとしてみたいんだけど、ちょっとね、変わってるのは、普通はまあご家族の方こうしたらいいですよって話が多いんですけど、まあそれは多分情報がいろんなところであると思います。で、ちょっと、私はその本人がこういう状況でどうするのっていうテーマ、当事者視点ですよね。ちょっと考えてみたいなと思うんですよね。で、あんまりね、気持ちのいい、なんかスカッと、あ、そうすればいいんだ、よかったっていう話でもないです。結構な、チャレンジングな話なので、まあ、できるでしょとは言わないですけど、まあ、こういう感じで、なんていうかな、良くなっていった、幸せになっていったっていう人はいますよという話ですよね。で、それはね、一つの可能性は、まあ、家族が分かってくれるっていうのはもちろんいいケースなんですけども、分かってくれない場合に、その分かってくれない家族を愛するみたいな道が実はあるんですね。 で、まあ、これはさっきの例で言うと足を踏んでくる相手をいい意味で諦めて超えて包んで愛するみたいな感じなので、なんか凄まじいなんか心の成長を要求されるですよね。でもなんかもしかしたらそれしかないっていうところにたどり着く場合もあるかもしれない。でこの放送局の夢の種のなんかこうラジオでありがとうっていうなんかコーナーみたいなのがあって、コーナー番組なんてなんかあって、そこでねいろんなねなんか克服体験みたいなの話されてる人も いるんですよね。でそれ聞いてると、まあ、その人たちはもう克服をした人たちなんだけど、まあ、まあこの話と同じではないけど、まあ、似たような状況で、まあ、そういうふうに、まあ、家族に対してとの間でまあいろいろ辛いことがあったけどもそれを愛するという選択をしたみたいな話もちらほらありますね。あとはまあ逆にその自分がそんな状態になった時に責めないで、うん、いてくれた家族がいますありがとうございますみたいな話もエピソードも聞けたりしますよね。なのでちょっとそこだけ聞くとねなんかなんだろうって不思議だなって思われる人もいるかもしれないけど、まあ実際そういうことってあるわけですよ。でじゃあだからあなたもそうしましょうってのはまあ言わないです。半分言ってるけどでもまあできないかもしれないですね。できなくて当たり前ぐらいの話かもしれないですよ。でもまあできた人たちはどうしてできたのかなとかって考えてみるのはいいかもしれないですね。で頑張ってやりましょうとは言いません。それはさっき の早く起きろと一緒なのでそれは言わないですけど、そんな例がありますよっていうのをちょっと覚えておくと、なんていうのかな、それに手が届きそうになった時にあこれだって思う時が来るかもしれないですね。そうで頑張れの問題ね、ちょっと話それるかもしれないけど言うと頑張れ、頑張ることは報われるんですけど、頑張れと言われることはあんまりそれとは全然違う体験になるっていうことですよね。だから頑張るのはまあ頑張ってください、でも私が頑張ってくださいって言った時点でも頑張れって言ってるので良くないって、こうすごく難しいこのパラドックスがあるんですけど、まあ、何が起きているかっていうと、頑張るってことをした時人はなんか頑張れてる自分っていうのはちょっと感じることができるんですよね。あちょっとやれた、ちょ、まあ、あるいは何か成果は出なかったけど頑張ったっていう実感、それはすごく大事と。で人から頑張れって言われるってことは今頑張ってませんねがそこに含まれるんですよね。だから頑張ってない自分っていう体験をしちゃうでしょ。だから自分 がからそうしたくてしてみようと思ってするのと人から言われるのではその体験が真逆のことが起きるんですよね。だからいかにそのなんていうのかな、いかにその自分の意思で頑張るかっていう、そのいい意味での頑張るを見つけるっていうことが大事になってくるかなと思います、うん、ね。それができた人たちはどうやってなぜできたのかね、いろいろ聞いてみたいところだなと思います、うん、そうですね。あとはうん、まあ一応今日この話はこれぐらいでいいかな。まあ伝わる人に伝わればいいかなと思います。ので、まあちょっと今日の話はここまでにしようと思います。今日のテーマは家族が応援すると動けなくなるのテーマでしたね、うん、まあそういうことです。やっぱり いろんな意味でその攻めないは大事かなと思います。うん、そしてですね、まあ、今後は割とこの一人喋りは増えていくかなと、まあ、ゲストもちょこちょこ呼びますけど一人喋りもしていこうかなっていうのと、うん、やっぱりそのねちょっと最近思うのはメジャーの放送局とか社会的地位のある人が話せないようなことを話すっていうのがやっぱりこう面白いのかなと思っていて、っていうのは、まあ、著名な人とかね、お医者さんとかそういう人たちでも講演会でねここだけの話とよく結構すごい聞くんですよね。 あんまり言えないんですってやっぱり。でいろんな事情があって本当はこうなんだけどそれを言うと、まあ、怒る人がいるとか、まあ、業界的になんか問題があるとか、まあ、いろんなことがあって言えない、でもそうやってここだけとか言いながらちょっとずつこう言ってくれてる人たちがいるっていうのも大事なことで、まあ、こういうちょっとねこうマイナーなところだとよりちょっと喋りやすいかもわかんないですね、まあうん、でもなんていうのかな、うん、こういう放送局だから話せることってすごくあると思うんですよね。それがまあやっぱりこういったラジオの面白いところだなと思うので、ちょっとそういうことも意識しながらちょこちょこチャレンジしちゃいます。あなたの隠れ家高純存在塾、パーソナリティは高純でした。この番組はエコメンタルカレッジとミミペッパー ECA の提供でお送りしました。この後も夢の種ラジオでお楽しみください。愛の反響を翻せ、にゃっ。